2020年に公開された日本のクライムスリラー作品サイレント東京を見ましたので、その感想をネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたの住人をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。映画トークでございますが、今週映画トーク、今週というか先週からね、映画ちょっとまとめてビデオオンデマンドで見ておりまして、その感想でございますけれども、サイレント東京、これ原作もともと小説で And so this is Christmas と、だからこれあれですよね、ジョン・レノンと小野陽子の、曲をきっかけにそれにインスパイアされて書かれた、畑武彦さんによる長編小説が2016年に刊行されまして、で同年、畑さんの脚本演出で舞台化をされまして、舞台が全23ステージかな、なんか上演されたと。でさらに、本のそのタイトルが2019年にサイレント東京 And so this is Christmas と改題されて、2020年の12月にサイレント東京のタイトルで実写映画化されたという経緯がありまして、でこれね、ちょっと最初からネタバレありっていうか、もう少しでネタバレしていきますけども、この作品小説の感想もあれば、舞台の感想ちょっと見つからなかったんですけど、小説の感想もあれば映画の感想もあって、どっちも同じような感想なんですね。小説と映画とでは結構変えてる、シークエンス自体はそんなに変えてないけども、そのキャラ設定が一部変わってるっていうところがあって、で、結構ジェットコースター小説、特に原作小説ではなんかジェットコースター乗ってるみたいに、結構展開がすごいスピーディーにね展開していって、で、最後まで読み切った、面白かったっていう感想がある一方で、弱いと、モヤモヤすると犯人の動機がわからないみたいなね、いうのがあって、で面白いのが、小説も、面白いって言っちゃいけないか、小説も映画もそのピークね、ここが一番面白かったってピークが結構序盤にある、その渋谷のシーンなんですね。渋谷のハチ公前、スクランブル交差点のシーンが、小説も映画もピークで、で、楽しんでる人はその後もどんどんね、いろんなことが分かってって面白かったって言って、で、人によってはその犯人の動機だとかなんとかもちゃんと読み取って、で、映画の方も、映画も小説も含めて読み取って、涙したって人もいるんですけれども、結構目立つ感想が、なんかよう分からんと。で、あとね、だから、小説面白かった、映画面白かったって人もいれば、小説面白かったけども、映画ではちょっと説明が足りなくてもやっとしたって人もいたし、小説も映画も面白くなかったって人がいて、そういうバランスが、バランスっていうか、そういうのがあるのがね、私はね、この言い方、ちょっと上からな感じになっちゃうかもしれないですけどね、そういう作品は私ね、結構いい作品だと思うんですよ。いい作品だからこそ、どうかな、これね、認めてない人からするとね、そこじゃねえんだよって言いたくなるかもしれないんですけども、これ私が見た感想としては、まずちょっと個人的なテンポが、そのカットカットのね、特に序盤のカットカットがワンカットワンカットが長くて、なんかクライムスリラーとかクライムサスペンスやるんだったら、もう少しカット短くしてもいいんじゃないのかなとか思ったんですけれども、それはもう趣味の話で、それはいいと。で、持っていき方として、そのサスペンス、スリラーみたいな感じで、ミステリーってほどではないんですけども、そういうところで言えば、なんかすごいな、この作品が出て、でヒットしたらしいんですよね。でこれを皮切りに、日本でもかつてそのクライムスリラー、クライムサスペンス、名作ありました。新幹線大爆破だとか、あとは、だからその作品と比較してる人もいましたよね。新幹線大爆破とか、太陽盗んだ男みたいなのに比べたら弱いというのがあって、でもね、それね、時代背景もあって、ね、で、新幹線大爆破だとか、太陽盗んだ男ってのは、今見ても、当時を思い起こしたりだとか、あと当時のことを事情を知らなくても、映画作りとしては面白い作りになってるっていうのは確かにあるんですよ。あるんだけれども、ただね、これね、このサイレント東京ね、個人的に見た感想としては、これ海外に、ね、海外、どこで流せるか分かんないけども、海外でやったら意外と日本よりも、どうかな。 海外でも似たようなあのシチュエーションだとか似たような話を取り扱ってるような映画っていうのはあるんですけども、その作品が日本で公開された時ってあんまり日本でネガティブな感想っていうのはないんですよね。あの批評もそうなんですけど、まあだから詳しいそのお国事情だとかその社会情勢だとかそういうあの社会的なね、国の背景とかをとか、まあ歴史とか非常に詳しい人からすると突っ込んでたりするような感想もあったりするんですけども、そうでない、まあ大半の、ね、8割9割のお客さんがそんなことあんまり詳しくないっていう、あの新聞とかのニュースのね番組で出てくる程度の情報しか知らないっていうお客さんが楽しめるっていうのがよくあるんだけども、こと自分の国の話になるとやっぱり事情は詳しいですから、いろんなね事情詳しいんで、そこでね特に突っ込んでる人たちとか面白くなかったって言ってる人たちが言うのも仕方がないのかなっていう気はしました。でね、これね見終わった後、あやっとこういうね作品を作るようになったのかと、日本でもと、ね、クライムスリラーっていうジャンルで言えば前にもあったけれども、こんな感じの雰囲気の作品で、あとビジュアルも含めてねやるのが出てきたのかと、でこれから、まあ、この前の AI 崩壊もそうですけども、これからだと、こういうのが出てきてそれなりにヒットしたらなんかまたお金出してくれるよと、ね、だったらまたこういうのが作れるじゃんっていうところで、私としては、なんかまあ、他にもね、最近の邦画でもいい作品、別のジャンルでいい作品ってなんですけども、この手の作品のエンタメとしてもやりやすい、作品が、これから日本でも予算ね、かけられて作れるんだったらいいなっていうような感想でした。それ映画の感想としてどうかなと思うんですけども、個人的にはそういう感想でした。というのもですね、いろんな人が突っ込んでったりとか、いろんな人が文句言ってるのもすごいわからなくはないんですが、これ見てて思ったのが、結構丁寧だなと。すごい作ってた人たちみんな真面目なんだろうなっていうのが思ったんですね。この前のあれですよ。マスカレードホテルの時も思ったんですけど、マスカレードホテルも、なんかことあるごとにホテルの部屋の文鎮かなんかをいじるシーンっていうのがそこまで映すかっていう、それじゃ絶対なんか後半文鎮のネタがあるのねっていうのがわかるようなぐらい、そこまでやらんといかんのかっていうのがあったんですね、マスカレードホテルの場合。で、このサイレント東京もここからネタバレになりますけれども、もう最初から石田ゆり子が黒幕っていうか犯人だっていうのがもう分かってんですよ。最初に取材に来た男の子たちにいきなりね、その腕ははめて、これ爆弾なの、ここに座ってなんていうのを、そんななんかまあ、石田ゆり子っていうね、人そのものは覗いておいて、いわゆるこれぐらいの、年齢のおばさんがそこまではっきりと明確に言ってるってことは、絶対こいつ犯人か犯人グループだったらその一味だっていうのは分かるんですよ。もうそういう持っていき方になってんですよ。で、怪しげなその佐藤浩市さんが序盤からも出てきますけども、一応佐藤浩市さん主演なんですよ。主演扱いで、この人だから主演扱いで思わせぶりな雰囲気取ってるけど、この人は犯人じゃないんですよ。で、まあ犯人だったら、まあそれこそ太陽盗んだ男の沢田研二的なポジションなんだけれども、それにしちゃその説明が弱いんですね。最後この人犯人でしたっていうふうにするには、ちょっとあまりにも弱すぎんですよ。っていうことは、なんかその事件のことを知ってんだけども、なんかその犯人と知り合いなのか、犯人絡んでるところとなんかつながりがあるんだろうなぐらいなニュアンスなんですよ。で、最初からそのなんですか、この人が犯人じゃねみたいな思わせる中村さんは、なんか IT のね、社長みたいなところなんですけども、そこは、これもね、見せ方だから、中村さんすごいいい俳優さんだなと思ったのは、ちゃんとね、原作っていうか、まあ、脚本もそうですけど、演出の意図を汲み取って、なんて言うんでしょう、怪しい行動をあえて取らないんだけれども、犯人と思われても仕方がないっていう行動を取ったんですね。で、ここぞというところに、自分は犯人ではなく、その昔自分の家庭を壊した、そのお母さんをボロボロにした、出て行った親父が、その子の事件に絡んでるんだっていう風に、吐露するわけですね。でも実は絡んでなかった。佐藤浩市自体は知ってはいた。だからこのいろんなところ爆破事件があったものを辿っていくと、あ、これをやってるのはその自分にね、その地雷探知だとか教えてくれた先輩だなと。で、その先輩が日本に帰ってきて PTSD を患って家庭がボロボロになったっつうのも知ってると。あ、違う。そうですね。帰ってきたボロボロになったんだけども、ショッキングなことが起こって、で、帰ってきたんだけれども、それで奥さんに、まあ、そこまで教えてるってのは知らなかったけども、まあでもそういうことだろうと。いうことで、犯人のその先手先手を打って、先手先手っていうか、まあ、犯人が行くと思われる自分がかつて提案したデートコースっていうところを辿っていったら、 案の定この人が犯人だったと。それで最後に接触したところっていうのが、あの東京タワーが見える、ラウンジっていうか、なんかレストランだったわけなんですよね。でもそこでね、説明が確かにないんですよ。ただその映画作りとしてね、映画はセリフで説明するもんじゃないと、シーンで説明するもんだっていう、多分ね叩き込まれてるんですよ監督は。あのもともとテレビとかでも頑張ってた監督さんですけども、っていうのをやってるがために、あの脚本家の人にももう最低限のセリフしか言わせないんで、説明が確かに足りないんですよ。で映像で説明ができてるかって言ったら、あのあるところではすごい説明方なんだけども、映像でね説明方なんだけれども、それがね見てる側には伝わらないんですよね。そこが惜しかったなっていう。なので私はこれは必要十分だと思ったんですが、特に国内ってなると、他のね、あの事象のセリフで出てきていることだとか、あの目で見て分かりやすいところに結構引っ張られがちで、あの肝心なその細部のところっていうのは見逃してるっていうところが多いんですよね。そこをで、それをじゃあ見逃さないようにって何度も何度もやると、マスカレードホテルみたいになるし、なかなか難しいなと。でやっぱりあの渋谷のスクランブル交差点のね、大爆破のシーンね、あれあの足利スクランブルスタジオですよね。同じ年にあの今の国のアリスっていう、ネットフリックスでやってたのも、あれも渋谷のスクランブル交差点やってましたけども、あれがねもうできるようになったんだと、やっとここまで来たかと、やっとこういう映像が撮れるようになったかっていうのが面白かったんですけども、でもそれでも結局足利スクランブルスタジオが話題になっちゃって、肝心の映画の方はどっちかどっか行っちゃってるみたいなね。そこがもったいないなと思うんですが、だからこれからだなと、これから日本のこういう映画もっと出てくるよっていう、まあスクランブルスタジオだけじゃないシーンでもいろいろ検討中ってことなんですけども、そんな感じでもっとあの自由な、ね、あのビジュアル的にもインパクトのある作品が出てくればいいなということで、この作品はそういう意味でそれで良かったんじゃないですかと思いました。あともう一本ぐらいお話しようかな。はい、ということでまずはね、ここまでね12分間貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。